主は今招いて言われます。我が主をたたえよ。我らの救いの神は日々私たちを担ってくださる。唱詠賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を共に賛美しましょう。皆様お立ちください。そのままで賛美します。賛美歌11番、感謝に満ちて、賛美歌11番を共に賛美としましょう。皆様お座りください。司会者がお祈りをいたします。祈りは神様に話をすることです。手を組んで目をつぶり心を合わせてください。最後にアーメンと言います。 アーメンとはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。ご一緒に唱和していただけますと幸いです。それではお祈りを捧げます。主よ、どうしたらよいでしょうかと申しますと、主は立ち上がってダマスコへ行け、あなたのなすべきことはすべてそこで告げられると言われました。愛する天の父なる神様、今朝もこうして私たち一人一人を、時間場所は違う方もおられますが、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることを感謝いたします。新しい年、新しいことにチャレンジしようと何かを始められた方も多いのではないでしょうか。また今のままではダメだと、何とかしたいと思いながらも最初の一歩を踏み出すことができずに、一月が経ってしまった方もおられるかもしれません。主よ、どうしたらよいでしょうかと日々あなたに問いかけながら祈りつつ過ごしていた方もおられたのではないでしょうか。神様、この朝もう一度あなたの御言葉に耳を傾けさせてください。立ち上がってダマスコへ行け、あなたのなすべきことはすべてそこで告げられるとあなたは言われました。やるべきことを知ってから出ていくのではなく、出ていったその先で私たちはあなたになすべきこと、私はあなたになすべきことを告げると主は言われたのです。どうぞ準備万端でなくても一歩踏み出したその先で必要な言葉も必要な力も与えてくださる方がおられることを信じて歩み出せますように。出ていくのが怖い、起きていくのが怖いと思うときに、大丈夫、行けば与えられると信じて一歩を踏み出す勇気が与えられますように。被災されている方々の上にもあなたの御言葉が届き、目を上げて歩み出す力が与えられますように、主よ、よろしくお願いいたします。この礼拝で奉仕される説教者と各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは引き続きまして主の祈りです。賛美歌93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌93:5-A をお開きください。この主の祈りは私たちの救い主であり人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして詩編を講読します。この朝は詩編78編1節から16節。詩編78編1節から16節になります。ページ数は896ページ。ページ数は896ページです。司会者が一節をお読みします。会主の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会主の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編78編一節から16節を購読します。マスキール、アサフの詩。民よ、私の教えを聞き、私の口の言葉に耳を傾けよ。
私は口を開いて例えを語り、古から隠されていたことを告げよう。
これは私たちが聞いて知ったこと、先祖が語り伝えたこと。
これを子孫に隠すことなく、主の誉れと力を、主がなされた悪しき技を、後の世代に語り伝えよう。
主はヤコブに定めを与え、イスラエルに教えを授け、子孫に知らせるようにと先祖に命じられた。
それは後の世代、生まれ来る子らがこれを知って奮い立ち、そのまた子らに語り伝えるため。
子らが神に信頼を置き、神の技を忘れず、その戒めを守るためである。
また先祖のように固くなで逆らう世代、心が定まらず霊が神に不誠実な世代にならないためである。
エフライムの子らは武装し、弓を射るものであったが、戦いの日に引き返した。
彼らは神の契約を守らず、その教えに従って歩むことを拒み、
神の技と彼らに示されたくしき技を忘れた。
エジプトの地、ソアンの地、神は先祖の前にくしき技を行った。
海を分けて彼らを渡らせ、水を立ち上げて壁のようにした。
昼は雲を持って、夜は夜ごとに火の光を持って彼らを導いた。
荒れ野では大岩を割り、深い淵のように豊かな水を飲ませた。
岩から流れ聞き出し、大河のように水を下らせた。
アメン。それでは続きまして回収祈祷です。はじめに李先生にお祈りを捧げていただきます。
お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日一週間の初めの日、みんなをお招きいただいて礼拝を出席することを感謝いたします。
アーメン。
どうぞ今日の今悩んでいることを神様の前に捧げて委ねて、私たちを導いてください。アーメン。今日智子先生の 説教を通して御言葉を分かりますようにさせてください。私たちの家族を祝福してください。そして今ノートハンド自身の催眠たちをお守りください。今苦しい人々をどうぞお守りください。祝福してください。ノートハンド自身のこれからの回復も導いてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。それでは続いて皆様とご一緒にお祈りを捧げます。初めての方も神様、礼拝を通してあなたのことがよくわかるように助けてください。アーメンとぜひ祈ってみてください。それでは1分間その場でお祈りを捧げましょう。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それではお祈りをそこまでにしていただきまして、続きまして聖書朗読です。聖書の箇所は旧約聖書イザヤ書46章3節4節になります。聖書のページ数は1122ページ、1122ページ、イザヤ書の46章3節4節です。
聖書を朗読いたします。イザヤ書46章3節4節。聞け、ヤコブの家よ、またイスラエルの家のすべての残りの者よ、母の胎を出た時から私に担われている者たちよ、腹を出た時から私に運ばれている者たちよ、あなた方が年老いるまで私は神、あなた方が白髪になるまで私は背負う、私が作った、私が担おう、私が背負って救い出そう。以上です。
それでは皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。この使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。それでは皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り 全能の父なる神の右に座したまえり、賢より生きたりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。皆様お座りください。それでは西名智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教、生涯主に背負われてと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛と恵みに満ちた神様、あなたは私たちを愛し、あなたの豊かな恵みをもって私たちを覚え、守り導いてくださっていることを感謝をいたします。今日もあなたが導いてくださり、このところで礼拝をお捧げできることを感謝をいたします。今日も私たちをこの礼拝の中で御言葉の恵みに満たし、この新しい一週の歩みを導いてくださることをお願いをいたします。一週間の歩みの中で私たちはさまざまなことに出会い、また多くのことを委ねられ、それぞれの務めを果たしています。そのような中で時には弱り果て疲れることもあります。さまざまな課題や困難に向き合うために力を尽くし、力尽きていることもあるかもしれません。どうぞ今日そのように弱り、また疲れている方々をあなたが癒し、励まし、慰め、強めてくださるようにお願いをいたします。私たちは弱く、また失望しやすいものですけれども、あなたはそんな私たちをいつも心に留め、愛し、導いてくださるから感謝をいたします。どうぞ私たちがいつもあなたに助けを求めることができるように、私たちの心を強めてくださり、慰めを持って導いてくださるようにもお願いをいたします。この年1月の最初から能登半島に起こった大きな地震、その災害のために私たちは心を痛め、またそこに助けの手を伸べたいと願っています。多くの方々がそこに救援に使わされ、今も懸命な救援や復興のための活動がなされていることを覚えます。どうぞそこにあなたが必要な助け手を与え、必要なものを送り届けてくださり、何よりも被災し、愛する家族を失い、友人や知人を失い、悲しみと不安の中にある方々を覚えてくださって、憐れんでくださり、あなたの使わす人たちによって慰めが与えられ、力づけられていきますようにお願いをいたします。また私たちもそれぞれのところでこの痛みを覚えて祈ることができるように、私たちが行くことができなくても神様がそこに働いてくださり、必要な助け手を送り、またそこにある方々を慰めてくださるように、私たちが御業のために祈ることができるように、祈りをも導いてくださることをお願いをいたします。新しい年も1ヶ月が終わろうとしています。 この年、新たな思いで始めた方々もおられるかもしれません。どうぞその一つ一つの出来事を、お一人お一人の歩みをあなたが覚えてくださり、豊かな祝福を与えてくださるようにお願いをいたします。また世界では未だに争いや戦争が続き、多くの苦しみと困難の中に、恐れや不安、悲しみの中にある方々を思います。どうぞそこにもあなたの憐れみの御手が述べられ、必要な助けが与えられ、その困難な中にも希望を見出すことができるように顧みてくださることをお願いをいたします。そして何よりもその国や地域の指導者たちがあなたを恐れることを覚え、人々の幸いと平和を考えることができるように、そこにもあなたの手が述べられますようにお願いをいたします。私たちも周りにいる方々、あるいは遠くにあっても、さまざまな困難の中にある方々を覚え、そこにあなたの技がなされていくようにと祈り続けるものとして導いてくださることをお願いをいたします。そして祈り続けることができるように、私たちにいつも必要な助けを与え、私たちの生活を守り、人々との関わりの中にあなたの知恵と愛をいただいて関わっていくことができるようにお願いをいたします。今日もあなたの御言葉の恵みを豊かに与えてください。新しく始まるこの一週間のためにもあなたの恵みと導きを与えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はこのイザヤの残した預言の言葉の中から、神様の恵み、私たちに与えられる命の祝福を見ていきたいと思います。ここに書かれているのは、イザヤという預言者が神様から与えられた言葉、そのメッセージを当時のイスラエルの人たちに伝える、そのような聖書の箇所ですけれども、こうして聖書として今の私たちが読むことができるということは、その時イスラエルの人たちに神様が与えようとされ約束されたその恵み、祝福が今の私たちにも同じように与えられるということなんですね。ここでヤコブの家よ、またイスラエルの家のすべての残りのものよと語りかけています。それはこの当時イスラエルの人たちは自分たちの国ではなくバビロンという異国の大きな国に支配され、多くの人たちがその国に捕虜のようにですね、連れて行かれた、そういう時代なんですね。その人たちに対して神様は、母の胎を出た時から私に担われている者たちよと呼びかけます。腹を出た時から私に運ばれている者たちよ。神様はイスラエルの人たちを、彼らが生まれた時から担い運んでいる、そういう神様だということをここで告げられるんですね。で、ここで担うとありますが、それは継続的に続けられる行動を意味する、そういう意味を含んだ言葉です。ですから生まれた時からという、その時からずっとですね、神様はイスラエルの民たちを担って運んでおられるというんですね。そういう生き方をイスラエルの人たちに与えておられると神様ご自身が彼らに伝えておられるわけです。担う、あるいは後の方に出てくる背負うという表現ですけれども、もっと簡単に言うとおんぶするっていうことだと思うんですね。 おぶっていく。それは自分で歩けない力がない人たちをおぶって背負って、そして進んでいく、あるいは必要なところに送り届けていく、そういう行動を指しているわけです。皆さんは背負ってもらった、おんぶをしてもらったという記憶が今もあるでしょうか。ある人はまた誰かをおぶった、背負ったという思い出があるかもしれません。それは子供たちであったり、あるいは年老いた両親であったりするかもしれません。戯れに母を背負いて、そのあまり過労期に泣きて散歩歩まずと、石川啄木の歌ですけれども、年老いた母親を、まあ、冗談のように背負った時に、自分が思っていたよりも軽くて驚いて散歩も歩むことができなかったという、その思いを彼が歌ったものですけれども、私たちは子供の頃、母親か父親か、あるいはおじいさんかおばあさんか分かりませんが、大人の人におぶってもらったという記憶があるかもしれないと思うんですね。で、私にもそういう思いで記憶があります。子供の頃に病気になって、自分では歩くことも立つこともできないような、そういう時に母が私をおぶってお医者さんのところに連れて行ってくれたという思いです。病気になって熱が出たりすると、時々そういう時のことを思い出すんですが、体は本当に苦しくてしんどくてっていう、そういう状態ですけれども、母親の背中に背負われていたその母のぬくもり、そこに安心感や慰めを感じて背負われていたなということを思い出します。皆さんもそういう記憶をこうたどってみていただいて、背負われる、おぶってもらうということがどんなことだったかというのを少し振り返ってみられるといいかなと思うんですね。人に背負われている、本当に力尽きて弱り果てているときに背負って運んでもらう、それは安心できる、そして頼りになる、そういう関係だと思うんですね。イザヤは預言者と呼ばれる働きをした人でした。で、聖書の預言というのは未来のことを人に伝えるというのではなくて、そういうこともありますが、一番中心の働きは神様が人々に伝えようとする言葉を聞いて、それを告げ知らせていく、伝えていくという、そういう務めです。ここでイザヤはイスラエルの人たちに、神様はあなた方を背負い運んでいる方だと言われるということを伝えていくんですね。で、イスラエルの民の先祖たちのことを少しその歴史を振り返って考えてみるとき、最初にアブラハムという人が神様に選ばれ、神様は彼と約束をして、あなたの子孫を豊かに祝福すると言われました。またあなたの子孫を通してすべての人、世界中の人が私の祝福を受けるようになると約束されていたんですね。そしてイスラエルのその子孫たち、アブラハムの子孫たちはエジプトという国に飢饉を逃れていった後、そこで長い間滞在します。そのうちに彼らが増え広がっていくので、その力を抑えようとエジプトの王様は彼らに苦しい労働、奴隷のような労働を強いて彼らを治めていったわけです。その苦しい生活の中から神様はイスラエルの民を覚えておられて、モーセという人を指導者として使わして、エジプトから助け出されました。彼らは神様が備えられ約束された祝福の地、彼らの国となるという土地に導かれていくわけですけれども、彼らは神様を信頼しきれず、その約束された土地にいる、住んでいる強い人たちを見て恐れて、私たちはあんなところには行けないとおじけづいてしまったんですね。そしてその結果、 彼らはすぐにその土地に入ることができず、荒れ野の中を40年旅をして歩くという旅人の生活をしなければならなくなりました。40年経って彼らは約束された地にもう一度導き入れられようとするんですが、その時に指導者であったモーセは、彼らが歩んできたその旅路の中で神様がどんなふうに彼らを導いてこられたかということを振り返って一つ一つ話していきます。そしてその中で、荒れ野ではこの場所に来るまであなた方が歩んだすべての道のりを、人がその子を背負うようにあなたの神主があなたを背負ってくださったのをあなたは見たと、モーセは彼らに告げるんですね。申命記の一章にこのことが記されています。彼らと共に荒れ野の40年を振り返ったときに、それは厳しい、また苦しく、つらい、思うようにならない生活ではありましたけれども、その道のりのすべてを主なる神様があなた方を背負って歩いてきたんだとモーセは言うんですね。あなた方はそれを見たというのは、あなた方はそれを経験したので知っているはずだという、そういう問いかけですね。神様はずっと以前から、その先祖たちのいた時代から、イスラエルの民を背負って担って運んでこられた、その道のすべてを導いてこられた方です。今、お読みしたこの3節4節の前の1節2節のところには、ベルとネボという、これは偶像なんですけれども、イスラエルの民がその当時捕らえられ移されていったバビロンという国の偶像の名前です。バビロンはその後ですね、ペルシャという国に滅ぼされていくわけですが、滅ぼされ逃げていくときに、彼らは自分たちの偶像、崇拝しているその神を運んで逃げていったと言われています。彼らにとって大切な、それまで頼りにしてきた偶像ですから、逃げる時も残していくわけにはいかないと運ぶわけですけれども、大きく重い偶像を運んで逃げるというのは大変なことです。この一節二節に書かれているのは、彼らを助けるはずだった偶像がかえって足手まといとなり、彼らが逃げるその道を妨げていくということを言っています。それは、人に運ばれなければ動けないような偶像は頼りにならないということをここで示しているわけですね。それに対して神様は、私があなたを担い、あなたを運ぶと言われました。そしてこのバビロンからも救い出してくださると、ここに約束されているんですね。続いて4節のところには、あなた方が年老いるまで私は神、あなた方が白髪になるまで私は背負うと言われました。そして、私が背負って救い出すと、この救い出すというのは、バビロンの捕囚捕虜のようなその生活から救い出して、もう一度祝福された国に連れ戻すということを言っています。あなたが年老いるまで私は神と、まず私はあなた方の神であり、あなた方を導き祝福する神だと言われているんですね。その神があなた方が白髪になるまで私は背負うと宣言されました。年老いるまで私は背負い続ける、生まれた時からあなた方を担い運んできた私が、あなたが年老いるまで運び続けると、ここに言われているんですね。私が作った、私が担おう。一人一人は神様が作られたものであり、神様に愛され祝福された生活をするように導かれてきましたけれども、その神様に無関心であったり、全く関係のない 自分中心な生き方をしてきたその人たちが神様によってご自分のものとしていただき、神様に背負われて歩む。このイザヤの時代はモーセがエジプトから民を導き出したその頃よりも800年ぐらい後のことです。その長い間、そしてアブラハムと最初に契約を結ばれた時から言うと、もっと長い期間、神様はイスラエルの人々をご自分のものとして担い運び続けておられたということなんですね。そして私が背負って救い出そう、苦しみの中から必ず救い出し祝福された土地に連れ戻すという約束をここにしてくださっています。背負われているとき、それは私たちには力がないときです。自分で進むこともできないような、そういうとき、神様はその民を、その愛する者たちを見捨てず見放さず背負い続け、担い続け、運び続けてくださっている。それがこのイザヤが伝えた神様からの言葉、メッセージ。私たちは最初からこの聖書が教える神様を知らなかったかもしれません。教会に行くようになって、あるいはクリスチャンの友達や知人、知り合いと出会ってこの神様を知るようになったかもしれませんけれども、私たちが知らない時から神様は私たち一人一人を知っていてくださる。そして私たちが神様を知ることができるように、その人生の歩みを導いてくださっているんですね。偶然クリスチャンに出会ったわけではありません。偶然教会を見つけて入ったわけでもありません。偶然誰かから教会のこと、イエス・キリストのこと、聖書のことを教えられた、そう思うかもしれませんが、神様は一人一人を知っておられ、神様のところに来るように導いておられる。私たちにとって偶然と思える出来事は、神様が備えられ、神様のところに導こうとされた神様の力、その働きだということができます。私たちはイエス様を信じ、イエス様を通してこの私たちを作り、すべてのものを作り、私たちの人生を祝福しようとしておられる神様のもとに導き入れられました。その恵みの日々を思い返し、今生かされているその人生の毎日が神様に背負われ、おんぶしてもらい、苦しくて進めなくても、あるいは迷ってどこに行ったらいいかわからなくても、必ず背負って運んでくださるということを感謝を持って受け入れたいと思います。また今までそのことを考えてもいなかった、そんなふうに神様がいてくださると思わなかったという方がおられたなら、今イエス様によってこの神様と共に生きることができる。それは私たちが弱くて疲れて進めなくても、神様が背負って運んでくださる。白髪になるまで、この生涯の終わりまで運び続けてくださる。そのことを信じて受け入れたいと思います。そして、背負われているという神様の恵みに感謝して、これからの日々を信頼して安心できる神様に頼って歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたします。あなた方が年老いるまで私は神、あなた方が白髪になるまで私は背負う。私が作った、私が担おう、私が背負って救い出そう。恵み豊かな神様、今日も聖書の言葉を通して、また聖書に記されたイスラエルの民たちの歩みを通して、私たちを作り、私たちを背負い運んでくださる神様の恵みを 教えてくださり感謝をいたします。本当に立つことも歩むこともできないような、そのような時が私たちの人生の中にはたびたび起こってきますけれども、そんな時も離れずに見捨てずに私たちを背負って運んでいてくださる神様に信頼し、その日々を導いてください。今日もあなたの御言葉によって教えられたことを感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。
主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは共に賛美しましょう。賛美歌442番、計りも知れない。賛美歌442番を共に賛美します。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。あなた方が年老いるまで私は神、あなた方が白髪になるまで私は背負う、私が作った、私が担おう、私が背負って救い出そうと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。今日の礼拝、私たちが信じる神様、あなたがどんな方か改めて私たちに示してくださってありがとうございます。人が作り、人が背負う神ではなく、私たちを作ってくださって、私たちを担ってくださり、背負ってくださり、救い出してくださる方であることをありがとうございます。どうしよう、すべてのものを作られたあなたに信頼し、あなたにすがり、あなたに背負われて、どのような時も歩んでいくことができますように、あなたの存在を日々感じながら、あなたの御旨を従って歩むことができますように、一人一人を導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。感謝にあふれ今から献金を捧げします。どうしよう、この献金を幾倍にも増してあなたの御用のためにお持ちください。一切見ての枝にし、尊いイエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、西名智子牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。それでは皆様お立ちください。
Thank you.
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。